日和健吉さんを迎えての第3巻で
まだおった
すいませんまだ渡してください渡してください
あれですね、今まで、小学校の、まあ、普通のというかクラスを持たれていて、去年、おととしからですね、去年からですよね、
去年からです、
特別通信学級
という
、
そうです、ね、そうです、昔はね、養護学級って言ったり特殊学級って言って、はい、言ったりしてたんですけど、今もね、もう統一して特別支援学級、だから養護学校って今まで言われたところが全部特別支援学校っていう呼び方に変わったんです、あ、はいはい、まあ、全国的にですね、
はい、うん、僕はそう聞いた時に思ったのがですね、うん、自分で志願って言うんですか、自分で手を挙げて特別支援学級の専用、の担任になりたいということを聞いた時に、
う
ん、あの時言いましたね、
あ、そうです、
平戸株が5円上がりました、ね、すごいなと思ったんですね、
あ、僕の知り合いの人もね、あ、よかったねって言った、
あ、
は
い、あ、
宮崎さんね、
はいはいはいはいはい、
まあね、やっぱりね、やっぱりいいことなんです、すごいなんか、うん、自分にとってもそれは素晴らしい力になるって、うん、それを言ってました、
その、教師の教員の研修会でやっぱそういう特別支援のことが話題になる研修会が結構多いんですけど、うん、聞きには行くけども実際ね、で誰もに聞きに行っても自分が実際にその関わるっていう自覚はそんなないんです、僕もそうだったんですよね、うんうんうん、けどやっぱりその学校に赴任してやっぱそういう学級があるのを見ると、で子供たちの様子を見るとね、うん、なんかこう関わりたいなっていう気持ちになりましたね、僕の場合は、はい、うん、これやっぱり純粋ですからね、うん、嘘つかないし絶対、うんうんうん、ごまかさないしですね、うんうん、なんかそういうコートのこうね、接することでやっぱり特に去年1年間しましたけど、
はい、
育てたっていうよりは育てられたっていう気持ちの方が強いですね、
うん、また5円株がありました。
あ、そうです。
1年間で成長
して5円。
5円ずつ上がったら10円。
10円。
すごいな。大変、大変でしょうね、やっぱりね。
ね、大変って言っていいのかな、あれなんですけど、いや、今まで味わったことのない経験が多いですね。
僕は知ってる人というか自営業の子供さんがいらっしゃって、うん、面白いですね、見学に来られてずっとじーっとしてて、
うん、
で最初ちょっと気づかなかったんですね、でお母さんたちだけ家を見られとって、うん、その子じーっといるんですよ、
うん、
で車を一生懸命見てるんですね、
ああ、
うん、車ね、
外にある、
うん、今走ってる車をずっと見て、
はいはいはい、
あ、この子車好きなんだなと思ってからこう話しかけて、うん、でも向こうから喋らないんですけどね、
うん、
でだんだんこう分かってきてから、
うん、
そしたらこうなんていうんですか、車の好きなんだねとか話したら、こうなんかこう、なんかこう近寄ってきたっていう、
ね。自閉症の子たちとか、まあ、その特別支援学級に入るような子どもたちのは、やっぱりその、すごいね、特殊なね、僕らにない高い才能があるんですよ。
うんうんうん、
例えば車のね、ナンバーを、パッと見ただけで覚えたりとか、
はいはい、
日本全国をこう、ね、県名を全部、
はいはい、
場所もね、あれして言えるとか、
うん、
そういうところは僕らにない、
うん、
誕生日一回聞いてただけで覚えてしまうとか、うん、で、やっぱりその、そういう自分のその、秀でた部分を認めてもらったから、うん、多分その子ね、うん、社長に心を向けたんじゃないかなと思いますね。
うん、
うん、そうなんですよ。
やっぱり自分の分かる言葉で、まずは話してつながるんだよね。
うんうん、そうです、
ね、
うん、はい、なかなかだからね、そういう、とにかくさっきも言いましたけど、味わったことがないんですよね、うん、そういう経験を、やっぱり20人も30人もいる、もうそれは、ね、それはそれでその年でたくさん思い出があるんですけど、また違ったこの少人数でのその喜びじゃないですけど、うん、違う空気のね、なんかこう、うん、良さっていうのがありますね、うん、どっちも経験しましたからね、
うん、
はい、将来どっちに行こうかってないんですよ、自分の中では、
うん
うん
うん、
でもやっぱりその自閉症の人たちってのはもう今を一生懸命こう触れ合ってるよね、
そうですよ
ね、もう、はい、今しかないよね、
そうです、
そういう意味では、うん、
いや、
僕は。100% ですね、100%、
うん。なんか、自分のその登校拒否の時代のね、はい、そのなんかこう、触れたこととか、あのそれはもう光だったわけです、
はい。
何か触れた瞬間って光が差してきたみたいな。
あ
ね、そういう、それと、あと自分のやっぱり、興味があることで人が話しかけてくれたりとかさ、うん、自分が話せたっていうのが、ものすごい自信になるわけね。それはちょっと僕は多分その自閉症じゃなかったかもしれんけど、でもやっぱりそれに近いようなものがあったでしょうね。うん、
あのギタリストはね、うん、耳で調弦するでしょ、うん
はい、
あの例えば音差、もう音差です、うん、音差で音を合わせるってすごいことじゃないですか、
はいはい、
音差って分かりますか、
はい、音差音の股ですね
音の股です
音の股
です
、はい、これこれこれこれこの U の字のですこれこの音ですこの音がねラの音なんですよ。
あ、決まってるんですか。
決まってるんです。ラの音。で、この音を聞いてギタリストは、まあ、ギタリストに限らずその音楽の人たちは音を合わせる。それはね、本当その人にしかわからないこう波があるんですよね。その音差の音と自分の楽器の音。それを感じ取れること自体も多分奇跡的なことなんですけど、それは例えば自分の同僚にね、それを説明をしても理解してもらえない。絶対できないっていう。だから僕らその音楽をしている人たちのやっぱりどっか特殊なところがあるんじゃないかなと
思う、うん、前話しましたかね、共鳴っていう話を。
共鳴
、うん、共鳴とまた違うの、その
共鳴をね、そのどこで感じてるんですか、ね、
あのだから共鳴 の, その密度の濃さっていうのがあるね、やっぱね、うん、何がどういうふうにこう自分に伝わってるかって、その細かいところがだんだんやっぱり分かってくるじゃないですか、うん、
だからあの超弦ドレミの音程のちょっと狂った状態の楽器でね、はい、演奏をされた時に、
はい、
あのちょっと気持ち悪いなって思う人と、
はい、
全然何も感じない人といると思うんですけど、はい、僕ら多分聞いたら気持ち悪いなってちょっと思うんですけど、多分そういう感覚ってあの身についたものじゃなくて、多分もともと持ってたものだと思うんですよね。
そういうどういう楽器もでもラなんですか。
そうです。
大体そうです。基本
標準でね。
うん。おお。だからそういうのをこう感じてるということは多分そこが多分引いれてるし、逆に言うと、うん、それに引いれてる分落ちてるところも絶対ある。
うん、
だからそのバランスよくやっぱり人間でできてるなと思いますね。
ほら心工房さんで家を建てられる方っていうのは、
はい、
あるところで似てるじゃないですか。
あ、似てますね。
これで、
はい、あ、そうなんですか。
うん、もう空気をすごくみんな読むでしょ。空気を感じるわけ。
なるほど。
これはね、ひょっとしたらその本当に皆さんの才能だと思うこれね。だそういう才能を持ってる人たちがやっぱり集まってくるわけですよ。
はい。
あの木をこう触るだけで気持ちがいいっていうのは一つの感性や、
うん、
ね。漆喰の中で空気がきれいだとか。もちろんそうであっても、そう思うこと自体がそれの感性でしょ。
はい、
ね、だそれはやっぱり特殊な人たち。だそういう人たちが増えてくればもちろん健康ってのは貸し取れるんだろうけども、うん
はい、
やっぱりそれにも今はその興味を持てないっていう時代のその辛さもあるわけね。
そうです
ね。
確かにそれありますよ、ね。やっぱり分かる人と分からない人。
そうね、でもそう分からない人も多分ね、どっかでひょっとしたら分かるかもしれない。
うん、難しいです
ね。だからその僕らギター、例えば生徒さんに教えて、最初の感じから何年かした後、音のこう感じ方とか、あの人の言葉の聞き方まで変わってしまう、
はい、
だからすごい大切に聞いてくれるし、こうまあ非常に繊細になってくる面ってのはやっぱあるんですよね。
うん、
だそれがあの結構なよっとしてるのが多いからちょっと困ってるけど、打たれやすいというかね。うん、それやっぱ感性ですよ。
うん、また話変わるんですけど、うん、あの血液型は O 型ですか
？A 型です
よ。A 型ですか？
なんで O 型？あ、ジュコさんは O 型です。
A です。
ああ、
家内は O です。
だからそうそう、ちょうど平戸家とうちは同じじゃん。
ああ、本当ですか。
うん、
いや別にあの話はこれからつながる。僕は大型なんですね。
ああ、
だから大型って面白いですね。あの、なんとかなるさってないです。
あ、そうですね。
ね、なんとかなるさって思いますね。落ち込んでも次の日はなんとかなるさって。
まあそういうことでは僕も大寄りかもしれないね。
体型
体型がクソ
すいません、いきなり違う話ですよね
でもやっぱりね、そういう受け継ぎ方を感じ合うのもね、やっぱりまあそれも感性だからね、うん、まあ、よく言うじゃないですか、なんか一緒の血圧気がするとかさあの同じ干支のような気がするとか、だから言うじゃん、言うの、うん、言うんですよ。だから僕わからないけどね、あそう言われてるでそうですかねとか言うけど、でもやっぱり感じ合うっていうのは大事でね、そうね、その感じ合うところを一生懸命やっぱ鍛えるべきです、私たちは、うん、
ああ、
うん、
はいはい、
だからそのね、うん、何もなんか話がずんどんどん
要はやっぱりそのね、いろんな人がいるということですよ、
まとめた
それでこう成り立ってると、う
ん、だからそ平田さんなんか最近違いますもんね、僕あのおかしいです、違いますよこれ、うんうん、なんかこうなんか人間的にちょっとすみませんね、うん、なんか違うの大きくなってるんですか、
あの、うん、
落ち着いたかもよね、
そうそう
そう、あそうですね、うん、とんがってましたからね、あ若い子、
うん、
で、あの焦りがね、その時間に対する焦りとか、
はい、
ね、その自分の、なんかこう、予期せぬことに対する焦りとかが、
はい、
今はなんかすごいないような気がするね、
う
ん、
そうですね、うろたえてましたね昔は、
うん、人間的
にはうろたえないことはないですけど、
さっき言ったようにやっぱりこの1年間そのクラスを持つことによって自分が成長されたって本当
ですよね、もう育ててもらったという感じですね、うん、
すごいな、そういう思えるとこもそうですね、
いやいやいや、それはまだこれからです、まだまだ、はあ、
え、うん、そうか
本当にね、はい、
ここで晩酌つきたいこと
バッハをそうそうバッハもない、
バッハもない
でもですね、あの長崎のギター手術ではね、あのみんなそれぞれその福祉が守る、あの生活が全然違うじゃないですか、ね、
はいはい、
平戸君は先生やったりとか、
はい、
橋口君は福岡のギター人だったりとか、
はい、
坂本君は郵便局の人だったりだからみんなもう全然違うわけですよ、だから精神的な状態もそう全然違うと思う、日夜違うと思うね、それはやっぱりあのみんなで努力してその日に集まったらそれ全部なくなるんですよ、そ、
はい、
うん、
そ余計な分ってはおかしいけどさ、それこそなんていうかな、自分の感性だけでこう集まれるこの喜びってのはね、大きいですね、
うん、あれやっぱあの僕はあの何ですかね、まあ、1人で行かれたり2人で行かれたり、うん、4人で行かれたり、
うん、
やっぱすごいと思いますもんね、この音痴の私がすごいと思うからすごいんでしょうね、
ゆさまは決して音痴じゃないと思う、う
ん、いや音痴なんですけど、
いやまあそう思ったとしても僕は言わないですでもやっぱりさ、でもでゆさんほど最近あの演奏会よく聞いてくださる方はいないからね、
うん
うん、
だいぶ我慢してるかなと思うけど
いやいやいや面白いですね、だからあのなこうあのギターでこういろんなことができるって面白いですね、あのね、いろんな音がこうなんかこう、うん、こうなんだろう、重なり合っていい音がこう出てきてっていうのがね、
っていうかね、やっぱりずっと聴いてらっしゃるから、うん、それぞれのいろんなギターの音を聴いてきたはず、絶対
ね、
人によっても違うでしょ、うん、人の、うん、その状態によっても違ったりとか、
うん、
その一つの音楽の中でも違うし、
うん、
それがだんだんこうお分かりになってきたりですね、
うん、
はい、
あのこれ評論家と呼んでもらっていい、
評論家
いやそうか、評論家も嫌いだ
評論家、そうそう
評論家
嫌ですね、ダメですね、
評論家はやっぱ言葉を作るからね、やっぱ ね、
ダ メ、 ね、
やっぱりいやダメなことないけど、でも、うん、まあ一番はじゃないですか、みんなで楽しくやれればそれが一番の評論家じゃないですか、
4社4用ですからね、うちの自由相談の場合はね、うん、本当に、うん、
はい、うん、面白いですね、
だから、うん、だからみんな別々の方向向いとってこれである日集まったらそのね、そういうエネルギーを持って一つの方向にみんな進めばさ、うん、えいやってできるわけだから、
うん、
ね、
ピタッとこうあのなんか演奏会とかされてますよね、練習とかは何回かされる
んで、練習するけどやっぱりできないですよ、なかなか実質的にできない、
ああ、うん、飲むってそれ。真面目に練習する時もあるし、焦ってることもあるし、みんなでイライラすることもある。でも、うん、やっぱりそれでもね、一つの方向を見て、これがダメやった、その人がなんかね、ミスしたと、うん、さっとこうフォローする。もうそれはもうスポーツ系じゃないですか、
ね。うん、ね、演奏の中で、あ、そうそうそう、あ、ちょっと違うなった時、
そうやってこう、もうボールを取り合うわけです、うん、みんなで。お、
指が落ち着かないときはもう声に出します。
本当に。
やけにこう、はっていう。
いや、でもね、やっぱり、音楽こそ、合奏ができるという、ね、一緒に曲を合わせて、その一つのものをやるっていうのは、素晴らしいですね、やっぱりね、うん、いい世界だと思いますね、
うん、曲の名前言っていいか分からないんですけど、うん、花のワルツってありますか。
花のワルツね、
あれ大好きなんですよ。ああ、一回だけ確か修さんで聞いたんですよ、
う
ん
うん、これトルースで行きましたね。
あ、トルース、
トルースね、
あ、練習された時も聞いて、わ、いいなと思って、うん、でまた本番で聞いてね、うん、市民会館の あれでも聞かれ、 あれが最初だ、うん、市民会館のコンサートを聴いて、わ、これいい曲だなと思って、でトルスで弾いたんですね。
花のワルツいい曲ですね。
ワルツのそのね、その中にみんなが入って、うん、ある時はちょっとこう乱したりとかしながらこう遊んでいくわけですね、
うん、はい、うん。作った人もすごいです ね。だから逆にね。
ですよね。うん、
まあでも4という数字はね、僕はほら、若い頃すごい麻雀好きだったんですけどね。ね、やっぱり楽しいんですよ。楽しい。あ、44、そう、44、本当4人44でいろんなことを考えて、でもやっぱり一つの方向を向いてこう遊んでるわけですね。うんうん、だから、チョンボもあればね、そうそう、一つ、一人勝ちもあるし、それもやっぱり
一人勝ち、
そういうのやっぱりそう
一人勝ち、
いや、僕は勝たんけどさ、一人負けがいっぱいある。でもやっぱり勝つまでやればいいじゃないですか。それでちゃんとみんな付き合ってくれる。だそれと思ったら同じったら怒られるかもしれない。でもやっぱり、うん、4人の男性が集まって何かやると本当に面白いなと。コーラスもよくあるんですよ、4人。
ああ、はい、はい、そうですね。
で、弦楽四重奏あるでしょ、はい、ね、やっぱり4という数字はね、アンサンブルにとってはすごくいい数字だ、うん、今日も4でしょこれ、
はい、
これ5になったらちょっとバランスがこうする、
はいはい、3もね、
3もなんか寂しくなるし、
1対2になったけど、うん、
ね、まあ、そうそう、何でも割り勘で4で割るのが一番